お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めます。今回より政党の代表者や党員の方などにお話をしていただくことになっております。で、第1回目の今回は高井貴様をお迎えして政権交代が必要な理由という演題でご講演いただきます。高井様のプロフィールと塾長の馬場勉よりご紹介させていただきます。
どうも皆さんおいでいただきましてありがとうございます。前に今トマトの社長さんがお話になられましてですね、今度はちょっとがらりと内容を変えまして政治の話と、政治あんまり政治の話されるとちょっとこっちも困るんでございますけど、いずれにしろですね、今年はですね、選挙の年になるだろうということがございまして、民主党に限らずですね、自民党、共産党、皆さんにですね、ご自由に話していただくという立場でございます。で、一番トップバッターに今日立っていただくのが民主党の高井さんでございます。もちろん自民党の相沢一郎さんにも話をしておりますが、今ちょっと議会中で来れないということなんで、また機会がありましたらおいでいただくというのになっております。で、この次はこの次は2月の13日ですかね、その時は共産党の東さんにお願いするということに決まっております。そういうことで、順繰りにですね、皆さん自分の信ずるところをですね話していただいてお願いできればと思っております。ただ選挙違反にならないように、事前運動にならないように、これは皆さんに申し上げておきますので、私たちが困るというよりも本人が困りますので、お願いします。じゃあどうぞよろしくお願いします。
皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただきました、民主党の、今は、衆議院の岡山一区の、総支部長というのが正式な肩書きでございます。今度の衆議院選挙の、予定候補者と、まだ候補者じゃなくて予定の候補者でございます。この岡山一区から立候補を予定しております高井貴士と申します。今日は大変貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。この岡山適塾といえば本当にですね、もうそうそうたるメンバーがいつも講演をされていて、私もこう新聞とかで拝見して、うわすごい会だなと、まさか自分がこの場に立てるとはですね夢にも思ってなかったんでちょっと緊張しておりますけれども、あとこの45分ぐらいですねお時間いただいておりますけれども、普段その駅前で街頭演説とかですね、あるいは選挙の時の演説っていうのは1時間1時間半とかやることあるんですけど、こういう場で喋る機会ってなかなかないもんですから、今日はあまり選挙演説になってもいけないんでですね、ちょっと少し工夫をして、特によく知った方もたくさん来ていらっしゃって、もう互いの話なんか何度も聞いてるぞって方もいると思うんですが、今日はちょっと趣向を変えてですね、私の半生というかですね、生い立ちからちょっと話してみたいなと。私の大体こう今までの、生まれてきたこれからまでの話をするとですね、なぜ今日の題名であります私の決意、政権交代が必要な理由ということにつながってまいりますので、ちょっと聞いてやっていただきたいと思います。まず自己紹介させていただきますと、私、昭和44年1969年、北海道に生まれました。38歳でございます。岡山から選挙に出るのに北海道かよっていう思われる方もいらっしゃると思うんですが、北海道実は生まれて3歳で、もう東京へ移り住みまして、父が転勤族だったもんですから、全国転々として歩いておりまして、ある意味ふるさとがないんですね。いろんな各地、小学校だけで4回転校してまして、いろんなところを2年おきぐらいに渡り歩いてきた そういう子ども時代を過ごしてまいりました。そして、まあ実は中学校2年生の時にですね、読んだ本が官僚たちの夏という本でした。まあ、これは城山三郎さんが書いた本で、まあ、ベストセラーなんですけれども、主人公が風越慎吾というですね、これは実際に通産省の事務次官、もう名物事務次官だった佐橋茂さんという方がいるんですが、まあ、その方をモチーフにした小説で、まあ、高度成長時代のですね、まだ官僚たちが頑張ってた頃ですね、日本株式会社と言われたこの日本をですね、通産官僚がぐいぐい引っ張って、まあ毎晩夜を徹してですね、日本国の将来について議論をして、そして自分たちがこの国を引っ張っていくんだと、まあ、そういう自負心を持って仕事をしていた、まあ、その姿が描かれている本だったんです。まあ、私歴史が好きで、その本を読むまでは明治維新、まあ、坂本龍馬とか西郷隆盛、大久保利通と、まあそういった人たちの姿に憧れていたもんですから、それとダブってですね、あ、これは現代版の西郷隆盛だなというふうに思いまして、私も官僚になりたいなと、公務員になりたいなというふうにその時思ったんです。まあ、それが中学校2年生でもう公務員を目指したということで、まあ、ちょっと、ずいぶん早いなと思われるかもしれないんですが、まあ、気持ちとしてはまさにそういう、まだ西郷隆盛になりたいみたいなですね、そういった少年心も持ってですね、そういう思いをしました。まあ、だからといってなんかバリバリ勉強を始めたというわけでもなく、まあ、中学高校は結構サッカーなんかやりながらですね、遊んで過ごしたんですが、まあ、それでも高校の2年生ぐらいになった時にですね、やっぱり官僚になりたいなと改めて思って、で、まあ、官僚になるんだったら、まあ、東大だと、東京大学だというふうに思ってですね、一年発起して勉強を始めました。まあ、1年浪人して、まあなんとか、東京大学に入学できまして、まあ、実は他の私立は全部落ちてましてですね、早稲田とかも落ちてまして、そういう意味では本当に東大だけで受かるための勉強をして、ちょっとマニアックな勉強をしながらですね、本当にその官僚になりたいという一心で頑張って入りました。で、まあ、大学入ってからは、まあ、ご多分に漏れずですね、結構遊んどったんですけれども、まあ、ただやっぱり公務員になりたいという志は捨ててなくて、まあ4年生になるちょっと前、3年生の終わりぐらいからですね、もう猛勉強をもう1回して、で国家公務員試験、まあ、一種試験というのがあるんですが、まあ、それになんとか合格をいたしまして、そして、平成5年に郵政省に入省をいたしました。まあ本当にここまでは、非常に順風満帆のですね、人生を送ってたわけですけれども、まあ、実は、まあ、この官僚がですね、私がその官僚たちの夏で読んだ本のそういう姿とは、まあ、ある意味全然違ったというのが、まあ、つまずきの始まりでございまして、私はいろんな官僚批判というか、まあ、私が政治を志した理由は官僚制度を変えたいからなんです。官僚が牛耳ってる今の日本を変えなきゃいけない、それをできるのは政治しかないというのが原点なんです。で、まあ、いろいろこれからちょっとお時間をいただいて、どんな官僚って何、本当に実態をですね、お話ししたいと思うんですが、まあ、一番私は官僚制度の悪いところは、実は私自身もそうであったキャリア制度なんですね。試験で一種試験、二種試験、三種試験とあって、この一種試験という最初の入賞するときに入ったこの試験でもって、もう将来を完全に固定してしまってる。これはもう本当に完全にです。もう昇進の年が決まってまして、もうキャリアで入ったら3年目から係長、それから5年目から課長補佐で、10年目からまあ企画官という課長の一歩手前で、15年経ったら課長と、もうここまではですね、もうどんな人でもみんな同じようになるんですよ。まあ1年ぐらいずれることはありますけれども、もうできる、本当にもう毎晩徹夜して働いてる人も、もう昼間から寝てるような人も、みんな15年で課長まではなると。で、まあ、ここから先は結構 まあ、シビアな競争があるんですけども、まあ、それがこのキャリア制度ですね。で一方でじゃあその2種っていう試験で入った人はどうかというと、まあ7年かかってようやっと係長、まあ、キャリアが3年のところが7年ですね。それからキャリアが5年でなる課長補佐に15年経ってようやくなると。でその上の課長になれる人はもうほんの一握り、まあ、大体30人ぐらい同期で入ったら1人なれるかなれないかですね。しかも、非常になんていうか感触というかですね、まあ、どうでもいい仕事をそのある意味そのノンキャリアの人のガス抜きみたいな感じに使われていると。まあ、ノンキャリアでも頑張ったら課長になれるんだよっていうことを示すために、なるようなもんで、本当にこの階級制度といいましょうか、まあ、これが厳然として未だにあります。まあ、これが本当にその組織をもう硬直化させてますし、やっぱりノンキャリアの人はそれだいくら一生懸命働いたってですねやる気が出ませんから、もうやっぱり仕事もいい加減になるし、でやっぱりその民間企業に対して官庁という立場をいいことにしてやっぱり威張り散らす人も出てくるということです。でじゃあ一方でじゃあキャリアという人たちがその威張り散らさずに民間企業の方々とうまくやってるかといえばこれもまた違ってですね、私はその官庁というのがこのキャリアをですね育てるためにもう本当に意図的にその若いうちから偉いポストにつける、そしてその例えば5年目で入る課長補佐、まあ、23で入ったとしては28歳ですよね。28歳で課長補佐になった時のカウンターパート、その民間企業の相手はもう取締役なんですよね。どんな大きな企業でも、私は NTT がカウンターパートでしたけど、 NTT の取締役が来て、あ、高井補佐どうもよろしくお願いしますみたいな感じで、応対をすると、まあ、そうすると私も、まあ、結構謙虚に育ったつもりで、まあ、今日が母も来てますけど、まあ、謙虚に育っててもらったと思うんですけれども、それでもですねやっぱりまあ毎日毎日ですね28歳で NTT の取締役が来てですね、いや高井補佐とかって言われるとですね、まあ、やっぱり勘違いが起こってきます。でさらにはその地方へ行くとですね、今度まあ28歳ぐらいでまあ税務署長をやったり警察署長をやったり、まあ我々の郵政省総務省は地方自治体で、私は31歳でまあ県庁の課長をやりました。まあこういったことでその地方に対して、それから民間企業に対してもう歴然とそういう差をつけて自分たちのステータスを保とうという、もう官僚側のこれはもう戦略としか思えない、まあよく言えば帝王学を学ばせてるんでしょうけれども、でも確かに若いうちに経験が積めるからありがたいしやりがいもありますけど、でもやっぱり人間麻痺してしまいます、こういう立場に立つとですね。それがどんどんどんどんそのまま積み重なって、まあ今のこの日本社会官僚社会の歪みというものが生まれていると私は思ってます。まあそういう意味ではこのキャリア制度っていうのをですね、私はもう廃止すべきだと。もうそら優秀な人材の確保はどうとかなんとかいろいろ言う人いますけど、もう今の話を聞いていただいたらですね、常識ってやっぱり考えられない話だと思うんですよね。なかなか皆さんそこまで実態を知らないから、こう怒ることもないかもしれませんけれども、私はこのキャリア制度っていうのは廃止すべきだと思ってます。でまた、もう一つよく言われるのが、まあ、天下りですね。でこの天下りもですね、まあ、これも実はもうその官僚にとってみてはもうライフサイクルの中に組み込まれてるんですね。もう天下りがあって初めてもう官庁に入った意味があると、もう人生が完結するという感じです。まあ確かに官庁の給料もいいというか、まあいい、まあ、平均給与よりはちょっといいと思いますけど、まあ実際に自分のじゃあ大学の同期がですね、まあ、銀行さんとか、まあ、今日は銀行さんの方もいらっしゃると思いますけど、広告代理店とかテレビ局とか、まあ、そういうところに入ってる人間とですね、まあ給料比べたらほとんどやっぱりもう給料の話はするなって、我々官僚たちの間では言ってるぐらいやっぱり安月給だったんですね。まあまあ、そんな中でずっと結構50歳ぐらいになるまで安月給なんです。で 公務員というのは50歳ぐらい、まあ、指定職という、まあ、部長クラス以上になるとですね、急にあの給料が良くなって、そして退職金はガバッと出て、そしてさらにその次の人生で天下りに行って、まあ、そこで人生が充実すると、まあ、他の民間企業に行った人たちは大体60歳ぐらいで皆さん取締役になったり、要するに役員になって、まあ、60歳遅いか、55歳ぐらいから、まあ、65から70ぐらいまでが結構こう会社として経営者としてやりがいのある時期を迎えるわけですけども、官僚っていうのはもう55歳ではもうみんな辞めなきゃ、ほとんどはキャリアはみんな辞めさせられます、まあ、事務次官という官僚のトップが必ず同期で一人になるような仕組みができてるんで、自分より年上の人を部下に使うことはないんですよ。だから必ず年長者が事務次官になると、そうするとまあ私の年は25人同期がいるんですけど、事務次官になれるのは一人ですから、他の24人はみんな50歳、まあ、40、早い人で47、8ぐらいから肩たたきにあって、どんどんどんどん外に出されていくということになります、まあ、そうすると当然やっぱり官僚としては、まあ、若い頃もそんな大した給料良くもない、そしてもう50ぐらいで肩たたきあったらですね、やっぱ天下りというものがないと、まあ、そもそもそのライフスタイルが成り立たないということで、本当にその必要悪というかですね、もう悪いことは間違いないんですけれども、官僚にとってみるとこれを維持しないと誰も入ってきてくれないという、そういう制度になってます、まあ、しかしこれはやっぱり変えなきゃいけないですよね。その天下りが、天下り官僚に給料を払うそのお金が皆さんの税金からどんどん流れてるわけですから、そして税金が足りなくて借金までして、もう日本は1000兆円というとんでもない借金を負ってるわけですから、やっぱりこれはなんとか変えていかなきゃいけないと、まあ、そうするとやはりそのキャリア制度をやめ、そしてその事務次官というものが同期で一人になるみたいな、そういう今の官僚の論理そのものを全部一度ぶっ壊してですね、でもう一度ゼロからきちんといい制度を作っていけば、また官僚になりたい人だっていっぱい来るわけです。ですからそれができるのはもう政権交代しかないと、まあ、なんかいきなり結論みたいなことになりますけども、官僚の中でいくらこれをやろうと思っても、もう自分たちがいいように作った仕組みですから、これを変えることはできません。私は総務省にいるときに、まあ、自分も中から変えようと思った時期もありましたけれども、しかしそんなことをする人はですね、もうすぐに目をつけられて、もう出世できないくなって、まあ、官職に弾かれたり、あるいは45歳ぐらいで肩たたきにあってですね、まあ、しかも、なんかもう全然仕事がよく分かんないようななんとか財団とかですね、特殊法人に行って、まあ、昼間から新聞をずっと読んでるだけ、仕事ももらえない、だけど給料は1000万もらえるみたいなですね、そういう無駄なことがもう面々と行われてきているわけです。まあ、それからもう一つ大きな問題はですね、やっぱりその省庁がそれぞれ縦割り意識が強いんですね。もう国民のためとかいう意識はほとんどなくてですね、まあ1割ぐらいあるかもしれませんけど、あとの9割は組織のためなんです。私は郵政省に入った、それ合併で総務省になりましたけど、総務省のため、総務省の予算を1円でも多く取ってくる、総務省の法律を1本でも多く出す、そういう仕事です。そういうふうに上司から命令されるんですね。で、私は郵政省の時に情報通信を担当していて、で郵政省と通産省が情報通信の分野を争ってたんです。でお互いもうどっちの分野だというようなことで、まあ、有名なとこでは例えばハイビジョンっていうのありますけど、ハイビジョンをどっちが所管だって言って揉めてですね、で結局ハイビジョンの日っていうのは2つあるんですよね。1年に2つハイビジョンの日というのがあって、それぞれが式典をやってたりですね、あるいはその情報通信という言葉も、まあ、今ではこう結構メジャーになりましたけど、昔はですね、郵政省が情報通信って言葉を使おうとすると通産省からクレームが来るんですね。情報ってのは自分たちのコンピューターを所管する自分たちのテリトリーだから使うなと言われたりですね、だから情報中ポツ通信にしろとかですね、そんなことを言われたり、あるいは総務省ができた時に局の名前をつける、まあ、組織のですね名前に情報通信政策局っていうのをつけて、まあ、なんとかこれは認められたんですけど、もう一つ情報通信基盤局っていうのをつけたかったんですが、 2局はダメだって言うんですね。情報通信と使えるのは1局のみにしろと。で代わりに通産省にも情報という言葉を入れさせろと言って、商務情報流通局っていう言葉を作ったりですね、そんな言葉を組織の名前に入れるか入れないかとかいうことで、もう1ヶ月ぐらい官僚たちがですね徹夜しながらですねやり取りをするんです。で法律もそうで、この法律を作ったら例えば情報通信の分野をどっちが所管するかっていうことに関わってくるわけですね。そうすると官僚は全然必要もない、何の法律かよく分かんないけど、ともかく情報通信って言葉が入った法律を一生懸命作ろうとして戦います。でなんとか法律はできたと、原案ができたと。そうすると他省庁協議っていって、それぞれの省庁に協議を申し入れるんですね。こういう法律作ってもいいかと、まあ、法律ってやっぱり整合性が必要ですから、全省庁が納得した上でないと作れないんですけど、そうするとですね通産省からクレームが来てですね、いやこれはうちの分野だから手を出すなと、情報通信という言葉を使うのはまかりならんとかですね。でそのやり方が本当にもうあまりにも滑稽で、法令協議っていうのがあって、その法律に対していろんな質問が来るんです。でその質問に対して24時間以内に回答できなかったらその法律は通せませんよっていうルールがあるんですね。そうするとですね、何をやるかというと、通産省の役人は1000問質問を書いていくんです。その法案に対して一晩の、まあ、前から準備しとくわけですよ。もうずっと、もう紙爆弾って言うんですけど、紙爆弾1000問の質問がですね、もう似たような質問ばっかりなんですけど、それがブワーッとファックスというか、まあ、ファックスでしたね。もうファックス、あえてファックスで送るんですね。ゆっくりゆっくり来るように。でファックスで来てですね、でこの1000問に全部答えなきゃいけないと言って、こちらはこちらでもう徹夜体制、総動員で省庁から各部局から人を集めて、でそれぞれ質問項目ごとに分けてですね、もうあの同じような質問を返したりですね、そんなことを何日も徹夜しながらですねやったりと、本当にもう不毛な、こんなことしてるだけでその官僚たちの給料は飛んでくわけですし、タクシーで帰ったらタクシー代なんか全部出るんですよ。もう東京ですから、遠くに住んで千葉に住んでる人1万5000円のタクシー券だって出ます。そんな、もうもっと言うとですね、私も実は1万円のとこに住んでたんで、もう毎回1万円のタクシー代もらうの申し訳ないから、もうそこのすぐそばの新橋にカプセルホテルが3800円であるから、そこ泊まりますから、そのお金くださいって言うと、それはダメだって言うんですね。もうタクシー代だったら国の予算でちゃんと決まってるから出せるけど、そのカプセルホテル代は出せませんと。で毎月徹夜でしたから、だったらワンルームマンション借りてくださいと、月3万円ですと、毎回タクシーで帰ったら月30万円ですと言っても貸してくれないんですね、タクシー代を使えと。こんだけ本当にやっぱり人のお金だとこうなるんですね。もう民間企業の方とお話しして、本当に一番皆さん疑問に思うのが、なんであんなにコスト意識がないのと。だって税収って50兆円しかないんでしょと、なんで毎年80兆も使うんですかと、30兆も借金するんですか。もうそれは答えは一つで、自分たちのお金じゃないからです。そしてそこで使ったお金が結局責任を取る必要は全然ない。自分たちが課長や部長のプロジェクトの責任者の時に何かをやって、それが3年後に破綻しても、そのことで責任を取って辞めさせられたとか、お金を返還を求められたなんて官僚はいないんですよ。それどころか出世競争にも響かない。そのくらいやっぱり組織として私はいい加減な部分があると思います。本当に個々の役人が悪いわけじゃない、まあ、悪い人もいるんですけど、まあ、大半の人は結構真面目にコツコツと志を持ってやるんですけど、そういう組織の中に入ってしまうと、もうそのルールに従わざるを得ない、まあ、そういうところがあるんですね。ですから私はその、制度を変えてやる、でそれは政治の力しかないと思ってます。私が総務省を辞めるときに、まあ、民主党から政治を目指したいと言ったときにですね、まあ、同期とか先輩とか後輩に挨拶回りしました。まあ、その時、まあ、みんなバカなことすんなとかですね、民主党なんか行ってどうすんだとか言われると思ったんですけど、もう皆さんから返ってきた答えはもうみんな羨ましいと、でもう 頼むから変えてくれというのが答えでした。やっぱりみんなもう今のこの仕事もう嫌だと、こんな理不尽なことはしたくないと。でそれを誰かが仕組みを、政治が仕組みを変えてくれたら自分たちはもっとやる気を持って正しいことができるんだと、国民の皆さんのために働けるんだと、だから政治で変えてくれと言われました。で、まあ、あとはやっぱり皆さん、その私は実はまだ独身なんですけど、独身だからできることで、まあ、子供とか奥さん子供がいたら多分私もできなかったんじゃないかなと思います。やっぱりそういういろんな制約があってですね、みんなできていないんですけど、だけどみんな心の中では変えてほしいと思っています。まあ、ですからよく民主党が政権取って大丈夫なの、官僚と付き合えるのって言いますけど、私は全然不安はありません。もう必ず民主党が政権を取って、そして正しいことをやればですね、官僚たちはついてきてくれます。まあそんなことでちょっと先走って言いましたけれども、ちょっと私の生い立ちをもうちょっと先進めますとですね、その後ドイツに1年留学させてもらったり、あるいは郵政省なんで郵便局で1年、まあ、これもですね、まあ、29歳かなの時に、新潟県の長岡郵便局っていうですね、まあ、人口15万人の、結構新潟県第二の都市です。でここの副局長なんですよ。まあ、局員400人の前でですね、副局長ご挨拶とか言ってですね、まあ、偉そうにこう喋るわけですよね。もう郵政省の郵便局のことなんか全然現場のこと知らないのにですね、まあ、本当にこういうのがですね、もう官僚ダメにしてるんです。で、まあ、その後総務省に戻って、で2001年に、岡山県庁へ来ました。まあ、実はこれが岡山県との出会いでして、それからもう7年が経とうとしてます。もうそろそろ多分私が生まれて一番長く住んだのが、まあ、東京がまあ大学とかもいた関係で長いんですけど、まあ、東京の次にもう岡山が長くなって、まあ、もうちょっと経ったらですね、岡山が一番長くなって、もう名実ともにふるさと岡山と言えるんじゃないかと思ってますが、まあ、この2001年に岡山県庁へ来ました。もう先ほど言ったように31歳で情報政策課長、会員35名でしたかね。だいたい県庁では、どんなに頑張っても課長ポストというのは40、早くて7、8ぐらいですね。で東大卒の人もいっぱいいるんですよ、岡山県庁には。でもそういう人もどんなに頑張っても47、8ですし、まあ、さっきのキャリア制度で言えばですね、ちょっと言い忘れましたけど、同じ大学、慶応大学出てクラスで同級生だったのに、一人は一種で入って一人は二種で入ったっていう例が、もう今二種も結構優秀な大学からみんな入っててですね、でも昇進は全くさっき言ったようにもう全然違うんですね。もう本当にだからそういう、まあ、そのなんで採用時の試験でそんなに人生を左右されなきゃいかんのかと、いうことなんですが、まあ、31歳で、まあ、県庁の課長になりました。で、まあ、この時もですね、今度はその中央省庁の、弊害を感じました、ものすごく。まあ、これはですね、まあ、県庁の課長自体はすごいやりがいがあって、楽しく仕事させてもらったんですが、やっぱりその総務省に、いや、いろんな中央省庁に補助金のお願いに行かなきゃいけないんですね。でもうですね、中央省庁ってのは本当にとんでもないところでですね、もうある日なんか金曜日の3時ぐらいに電話かかってきてですね、ちょっとこれから来てくれるかなとか言われるんですね。もう金曜日じゃなかったかな、もう平日の3時に今日これから来てくれと、岡山からですよ、東京へですね。そのくらいなんていうか、こう地方というものに対してもう見下した目線を持っています。で私が働いている時に構造改革特区というですね、小泉総理が地域限定で規制緩和をしましょうということをやったんです。でそこで地域がそれぞれアイデアを出して、規制緩和の案を出したらそれを実現してあげましょうと。で我々地方の、役人たちはみんな喜んでですね、よし、じゃあ日頃からもうこんな規制おかしいと、 もうこれを変えてもらうために出そうと思って一生懸命作ってですね、まあ、知事にまで了解取って、そしてまあ知事も鳴り物入りでよしこらいいから出せと言って出したらですね、また総務省から呼び出しが来てですね、呼び出しというかですね、もうなんか夜中に電話かかってきて、なんだこれは、なんてものを出すんだと、こんな一言も事前の話がないじゃないかと、事前に調整もなくこんなの出して許されるわけないだろうみたいなことを言われてですね、いや事前の調整をするなんて一言もその小泉総理も言ってないし書いてないんですけども、もう彼らからすればもうそういうもんなんですね。もう補助金にしたって何にしたってもすべてその表の世界じゃなくて裏の世界で事前に根回しをして、そして物事を決めていくと。で、挙句の果てに私は総務省に呼ばれて、当時の課長からですね、お前はどこの人間なんだと言われてですね、いや私は岡山の人間ですと答えましたけど、まあその課長にしてみればお前は総務省の人間だろうと、総務省から派遣されて、まあ、ある意味地方の監視に行ってるんだろうと、総務省のいいように地方からやるためのお目付け役で言ってんだろうと、何をやっとんだと怒られたわけですけど、まあ、決してそうじゃない、あの総務省をちゃんと退職届をわざわざ出して、そして身分も地方公務員になって出向するんです。ですからまあそうは言っても、まあ、そんな話ですから、まあ、私は岡山のために頑張ったつもりですけど、中には中央省庁の言うことを聞くために言ってる人がたくさんいるわけです。で、まあ、そういう人たちが実はあの県庁や市役所の中でも中枢のポストを占めてる、まあ、財政課長とかですね、まあ、県で財政課長っていうのはものすごい権限を持ってます。議会のいろんなこと仕事もする、それからもちろん財政ですね、あのお金の話もする、まあ、国で言えば大蔵省と総務省と、まあ、内閣府がくっついたぐらいの強大な権限を持ってるかなんですけど、まあ、そこの課長は大々どこの都道府県もみんな総務省の大体33か4歳の人が来て仕事をしています。まあ、私は本当に、まあ、優秀な人かもしれないけども、でもその地元の人じゃない、そしてその組織のことをよく分からずに、そしてその ふるさとのためにどれだけ本当に一生懸命やれるのかなと、そしてまたその組織、県庁という組織、市役所という組織がそんな人が中枢ポストに来ることでどれだけ活力をそがれているのかなと、やっぱり一生懸命頑張ったらいつかは財政課長になってこの県を動かしていく夢のあるふるさとを作りたいと思って、本来県庁も市役所の人もみんな働きたいはずなのに、結局そういう人事制度のによってそういうふうにされてしまっていると。まあ、これはもう財政課長の上の総務部長もそれから副知事も、まあ岡山県もご多分に漏れず総務省の人が来ています。まあ、こういう人事制度というかですね、まあやっぱりこれもある意味天下りだと思ってます。まあ、こういうその中央省庁から何でも民間とか地方に天下りをすることによって、やっぱりそれぞれの組織がもう活力がなくなってしまうという弊害が必ずあるんではないかなと思ってます。まあ、そんな仕事を3年間県庁で過ごしてですね、まあ、そろそろ総務省に帰らなきゃいかんという時期になってですね、私はもう本当にもう帰りたくなかったんですね。もう東京に出張とか行って総務省に入るたびになんかこう吐き気がするというかですね、またこんなあのくだらんところで仕事するのかと思って、もうこのまま県庁にいたいなと思って、実は知事に直訴してですね、もう1年おらせてくださいって言いに行ったんですけど、まあ、結局ダメだと言われて、まあ、本当は2年で帰るはずだったのを知事に直訴して3年にしてもらったんですけど、さらに、もう1年延長してもらおうとしたけど、それはさすがにダメで、で総務省に返されました。で実は、まあ、その総務省に帰る日、まあ平成16年の4月1日にですね、その総務省に帰った日に実は私はこっそり民主党の公募を受けました。まあ、ここでもう官僚じゃダメだなと、もう総務省に帰っても何もできないなと、それよりはこの好きになった町の岡山で、政治でこの官僚中心の政治行政を変えていきたいというふうに思って民主党の公募を受けました。まあ、おかげさまで公募は合格してですね、で今度合格すると全国いろんな選挙区があって、まあ、どこから出ますかっていう 話になってですね、で実は私は岡山って希望したら、いや岡山はねもうあの全部候補者埋まってるんですよと、一から五く全員いるんですと。でまあ空いてるのは参議院選挙の片山虎之助さんと戦うそこですから、まあちょっと無理ですからとか言われてですね、でまああなた新潟にいましたからどうですか、新潟の選挙区ここはもう勝てますよというふうに言われたんですね。本当にまあちょっと一瞬迷いましたけど、でももともとこの辞めて岡山にこれから一生を過ごしたいと、まあ、東京じゃなくて岡山がいいという思いで決めたことでしたし、まあ、やっぱりこれから選挙区を選ぶってことは一生住む、死ぬまで住む町を選ぶことですから、私はまあ新潟に住んでて新潟も別に嫌いじゃないですけど、やっぱりそこで目先の選挙で勝てそうだからとかそんな理由で選びたくはなかった。やっぱりこれから一生住む町として岡山を選ぼうと思って、まあ相手は寅さんでもいいですと言って岡山を選びました。でまあまあご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、実は私がですから姫井由美子さんではなくてですね、最初の参議院の候補者だったんです。寅さんと戦う予定だったんです。まあところが2年もう4ヶ月前になりますね、岡山の市長選挙がありまして、まあ、この中にも本当に応援してくださった方がたくさんいて、感謝申し上げたいんですけれども、その市長選挙がありました。まあやっぱり志として一度その民主党に入ったという思いはあったんですけど、まあ、やっぱりその行政を変えたいと、で中央省庁からその地方分権をしたいと、県庁とか市役所がそんな国から人が来る組織じゃなくて自主自立でやって、そして自分たちが地域主権を確立して、そして国と戦っていきたいと、そういう思いもありました。ですから自分が市長になって、そして岡山ぐらいの大きな町で実績を積んで、そして国に対して戦ったら、それは一国会議員になるよりもそっちの方がいいんじゃないかという思いを抱き、まあ、そして、まあ、前回の市長選挙というのは本当に突然現職市長が辞めてですね、でもともと現職衆議院議員が今度市長になると、なんか椅子の取り替えっこかみたいな話であるとか、まあ、財界主導で、ポーンと持ってきたみたいな、本当にその市民の声を代弁する市長っていうのがいないんじゃないかと、市長候補がいないんじゃないかと思って、まあ、私が手を挙げさせていただきました。まあ、結果は、まあ、5万8165票いただいたんですが、及ばず、力不足で勝つことができませんでした。まあ、それから2年4ヶ月、まあ、政治活動は続けてまいったんですけれども、まあ、この間いろんな方々からやっぱりお話を聞いていく中で、やっぱりその地域主権も大事だけれども、やっぱりこの国の生活そのもの、官僚機構っていうのをやっぱり変えていく、そのためにはもう政権交代しかやっぱり方法はないと。そして夏の去年夏の参議院選挙で民主党はあれだけ勝たせていただいて、本当にあと一歩のところまで来てます。しかしここで満足したら結局何も変わりません。あの夏の参議院選挙で民主党は生活第一、国民の生活が第一と、政治は生活であるということで、まあ、様々な年金の問題とか子育て、教育、地球環境の問題、医療、福祉、こういった分野のお約束をさせていただきました。まあ、本当にあれが実現できればですね、皆さんの生活というのは本当に豊かなものになる、いいものになるなと思うマニフェストなんですけれども、まあ、この、まあ、それがやっぱり評価していただいたからこそあれだけの得票をいただいて勝たせていただいたと思いますが、しかしそれが今のままでは一つも実現していません。じゃあ民主党約束破ってるじゃないかと、まあ、確かに結果としてはそうなんですけど、民主党もちゃんと努力はしていて、きちんとあのマニフェストは法律に作ってるんです。もう二十数本、しかも官僚の手を借りずに、自民党は全部官僚が法律を作ります。でそれをただサインするだけでも、民主党我々はまあ必死に勉強して自分たちで法律を作って、そしてそれを参議院に提出して、そして参議院はおかげさまで過半数あります、枝議長もおりますから岡山の、ですからこれが通るわけですね。 ところがこれが衆議院に送られると、もう私はこれが本当に一番けしからんと思うんですけど、衆議院で審議すらしていない、これが今の政治の現状です。でそのことをマスコミも取り上げてくれない。なんであの過半数の国民の皆さんが支持をしたマニフェストを法律にせっかく作っているのに、それを審議もせず、それが話題にもならないっていう今の政治の状況っていうのは本当におかしいんじゃないかと、まあ、直近の民意っていう言葉がありますけども、まさにこの直近の民意というのは、まあ、あの新テロ対策特措法の問題もあれも問題ですけれども、しかしそれ以上に私はこの皆さんが一番期待している年金の流用法死亡法案とか、その農業の個別所得保障制度の法案とか、まあ、こういった法案が衆議院で審議されてないっていうことをですね、もっとやっぱりマスコミにも報道してもらいたいし、皆さんにも怒りの声を上げていただきたいと思ってます。まあその数の論理というか制度上仕方ないわけですけれども、あの今のねじれ国会という状況の中ではこれが実現していないというのが現実であります。まあそのこの夏の参議院選挙でお約束をしたことを実現するということ、そしてもう一つ民主党には大きな使命があります。それはやっぱり二大政党制を作るということです。やはりその国民が政権を選択できる一方がもう悪い政治をしたら、やっぱりそれを変えることができる、やっぱり一つの党がずっとやるってことはやっぱり権力は腐敗しますから、必ずどんなにいい政党だってダメになります。そういった二大政党制を作るということが民主党の使命ではないかなと。まあ、その民主党本当に政権担当できるの、能力あるのってよく言われます。まあ、正直言ってまあ胸を張ってイエスとまでは言えない。ただ先ほど言ったように官僚たちは協力してくれると思います。でも正直言ってまだまだ民主党も未熟な面も多々あります。もう皆さんにも大変ご迷惑をおかけしている問題もあるし、また私は38歳、それから今国会議員の岡山2区の津村さん36歳、倉敷の猪木さん35歳、まだまだあの若いんです。だけれどもやっぱり民主党は政権を取ることによって成長できる、今まで取ったことないんですから、取ったらいろんなやっぱり苦労も苦しみも味わい、権力を持つという怖さも味わい、そして成長できる。で一方で自民党は権力を離すことによって野党になることによってやっぱり膿を出して、そして世代交代をして、そして成長していけると思うんです。ですから政権交代が必要な理由っていうのがまさに今日のテーマなんですけれども、私はこの自民党は自民党も成長する、民主党も成長する、どっちにとってもいい、そしてお互いが切磋琢磨することによって素晴らしい二大政党ができて、そしてそれを国民の皆さんがいつでも選択できる、一方がけしからんことしたら年金の5000万件消失しましたなんてことをしたらもうすぐクビ言って次の政権を選べる、やっぱりそういう国を作らないと緊張感がない政治が今のようにだらだらと続いて、皆さんの税金が1000兆円も借金となって、1000兆円というのは皆さん1人当たり800万円です。皆さん大人の皆さんだけじゃなくて、皆さんの子供、今日生まれたばかりの赤ちゃんが800万円の借金を背負って生まれてきてるわけですから、そんな日本を私は子や孫の代に伝えていくということは、これは現役の世代として絶対に許してはいけないことだと思ってます。まあ、そういう意味で私は政権交代を実現するためにこの民主党で頑張ってまいりたいと思います。まだまだいろいろ政策の話もしたかったんです。まあ、実は暫定税率ガソリン税の話とか今話題ですからしたかったんですが、まあ今日はそういう場でもないということでございますので、ちょっと私のプロフィールをお話しして、そしてまあ皆さんに感じ取っていただけたらなということでお話をさせていただきました。もう本当にこんな遅い時間にご清聴いただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。まあ、私も初めてあなたの話聞かせていただいたんですけども、まあ、非常に感動するところもありますので、まあ、また不安になる 相沢一郎さんもよく知ってるんですけど相沢一郎さんには言ってるんですよ、お前しっかりせんで今度落ちるぞ言ってるわけでよ、いや本当の話で言ってるわけでして、まあお互いにですね切磋琢磨していただければ非常にいいんじゃないかと思います。でね、私今ねおっしゃった中でね、一つもうちょっと具体的にねやらなきゃいけないと思ったのは、昔から中国は科挙という、まあ、科挙いうかな科挙かないう制度がありまして、そのまあ同じようなものが一種二種三種になってんだと思うんです。だからこの制度をですね崩すならば、どういうふうなキャリア制度を作るかという一つの案がないとですね、これはまあ言うだけであってですね終わるんじゃないかと私は思うんで、その辺をですねもっと具体的に、まあ今日はいいですけども、具体的に案を作って、こういう案を作るんだと、こうやったらいいんだということをまあ言わないとですね説得力がないんじゃないかというふうに思いました。でまあ内部からですね、内部というのは一種で入られて、公務員をやられた方の話ですから、私たちは外から見てるだけですから、いろいろなことの矛盾は言いますけども、よく分からない面もあるわけで、でまあこういうことを中におられた人が皆さんに言ってこう、まあ、理解していただくというか、こういうもんですよという話をされることが非常にまあ大切なことだと思います。だからまあこれから機会がありましたらですね、選挙勝つ負けるはまた別にしまして、大いにですね話していただければいいんじゃないかというふうに私は理解するんですけども、まあとりあえず時間も50分で過ぎましたので、今日はこれで終わりますけども、また機会がありましたらですねぜひおいでください。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。またそういうことでこれだけに限らずですね、おいでいただく、あるいはKSB、ごめんなさい、オニビジョン、ケーブルテレビでですね放映しておりますので、まあ、今日のこの話は2部はしないんです、1部はしますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。これで終わりますのでよろしく。
以上をもちまして第20回の講演会および私の主張を終了させていただきます。今一度拍手をお願いいたします。多数のご来場およびご清聴いただきましてありがとうございます。次回は2月13日水曜日6時半より当サンタホールにてホテルオークラ岡山社長の皆木修司様をお迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上多数ご来場いただきますようお待ちいたしております。本日は長い時間にわたりましてありがとうございました。お気をつけてお帰りください。